はい、スタンド FM の方始まりました。あとは YouTube の方です。
はい、それではこんばんは。
こんばんは。
第一水曜日ということで、はい、YouTube ライブの方早速始めさせていただきたいと思います。
はい、
どうぞよろしくお願いします。お願いします。で、
はい、
暑い日が続きますが、
本当に
暑い日が続きますが、うん、まあその中でもこうやってご視聴していただいている皆様方に、うん、まずこの番組の趣旨をご説明させていただいて、
お願いします。
でその後ですね、うん、いつも、恒例のという形で進めさせていただきたいと思います。
はい、
この番組は、入言会社西企画西俊久さんが監修、制作をしているこの暦ですね。暦をどうやって、うん、上手に活用していこうかというようなことを、この YouTube ライブで、リアルタイムにチャットとか、スタンド FM でもそうですね、メッセージをいただいて、
はい、
その疑問質問にお答えをしながら、進めていくものとなっております。
はい、
もちろんそこでの質問というものは、こちらの暦だけに限らずですね、もっと一般的な、質問でも全然拾ってそこから、皆さんと楽しんでいこうということになっております。
はい、
でこの番組で、この暦についてお話をしていただけるのが、はい、どうぞ自己紹介お願いします。
有限会社西企画西俊久です。運をデザインする手帳有機暦を群馬県富岡市にて制作しております。最近のマイブームは両親の老いを実感しながら自分のライフスタイルを見直していくです。どうぞよろしくお願いいたします。
それがマイブーム。
そんなことばっかりしてますね。
なるほど。それが先ほどこの番組が始まる前に、まあ少しでも、頭、まあ、なんでしょう、死ぬまでこういろんなものが、頭を働かせることができるようにするために何がいいかね、なんて話をしたことにもつながるんですか。
そうそう、だってあれは自分の行く道でもありますもんね。
もう間違いなく自分の行く道でございます、ね。
うそうってなった時にどういうふうに老いと健やかに向き合っていくかっていうふうになったら、常になんかね、張り合いよく人生を楽しめるような、趣味まで行っちゃうとあれなんですけど、自分の暮らし方を見直していかなくちゃなんないかなっていうのはひしひしと感じております。
何かいいの見つかりました？
今のところだからね、ピアノしかないんですよ。
あれ、さっき言った天国とか。
あーなるほど、天国。
木彫りの仏像を、
仏像の彫刻ね、
ね。
あとはあれは結構興味ありますよ。旅に出て、ちっちゃいパレットを広げて手帳に水彩をしていくとかは結構いいなと思います。ベレー帽かぶって
いい老後ですね。
ベレー帽かぶりたいだけなんですけど、
いい老後です、
うん。
はい、あでもいいじゃないですか。絵だったら習えるところ、今だったら結構あるんじゃないですか。
やっぱ習うんが大事なんでしょうね。いろいろ
方法、いや自由でもいいんじゃないですか。
そんなのはやってみてもいいかなとは思いますね。
すごい素晴らしいです、
はい、そんな御社は、
はい、私はですね、こちらの番組で、ジュニア先生のお相手役ということで、パーソナリティをしております佐藤秀光と申します。そういう、全く運と関わりのない、例えば質問に対してだったり、皆様と同じような一般的な視点で、まあちょっと申し訳ないんですが、私の意見も入れながら、お付き合いをさせていただいておりますと、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
早速ですね、コメントもいただいておりますので、
はい、
進めさせていただきたいと思います。
はい、
スタンド FM の方でジャズさん、こんばんはということで、こんばんはでございます。小川智美さん、こんばんはでございます。ともりんさん、こんばんは。チューンさん、こんばんはということで、きみこさんもこんばんは。皆様コメントをいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、 ではですね、この番組、恒例のということで、はい、毎月こういうことをやっていきますという順番で進めていきますが、
はい、
その途中にですね、あのチャットを入れていただいたりして質問とかございましたらどんどん、メッセージをいただきましたら、それをもとに進めさせていただきたいと思います、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ではあの今月の運勢ということでお願いいたします、はい、
ありがとうございます。ゆうきこよみ2025お持ちの方は125ページ126ページこの見開き開いていただくとそこに9月、しあさって違うな今日が3日だから、うん、明日あさってしあさって4日後、9月の7日から始まる9月のマンスリーカレンダーを見つけていただけると思います。そこ同じページを一緒に開きながら9月の暦読み解いていきたいと思います。で早速ここに書いてないことからお話をし始めなくちゃならないのが2025年8月を終えた時点でまず最初に暦の上で意識しなくちゃならないのが11月。11月が本年度12ヶ月ある中で最も暦上重要な1ヶ月が来る超繁忙の11月というのが来ます。ちなみに11月を最重要視する理由が年の番と月の番、年の暦と月の暦が同じ配置で揃うタイミングがその11月である。ここを有機暦では超繁忙最重要期間と称し、一番大事な1ヶ月ですよ、そこを健やかに働き暮らし人と交際できるといいですね、この11月に向けてどんな日々を組み立てていきますかっていうのを重視するわけです。そうするとその直前の10月が超助走の10月っていうのがやってきます。もうここはもう超助走ですから、ただの助走じゃないから11月の本番と同等の勢いで向き合いたいのが10月になります。その1ヶ月前が9月となります。この9月を休息の9月とし、最重要期間である11月、その直前の1ヶ月である超助走の10月を前に最後の調整、最後の準備、最後の自分自身のなんていうんですかね、見直し、補給、養生のタイミングが9月の7日からやってくると。このタイミングでの調整、チューニングを逃してしまうとそこからは待ったなし、超助走の10月、超繁忙の11月と続くことになります。ってなるとですね、僕なんかよくやっちゃいがちなのが、ランプがついてからガソリンスタンドを探す。これ運転してない人にはいまいちの例えかもしれないですが、あとね、スマホの充電が切れそうになってから充電をし始めるっていうタイプの人にとってみれば、ね、簡単に9月の休息を逃してそのままの自分の状態で10月11月に突入していってしまうと思うんです。それが通常です。それじゃいけない。よく見て、9月の暦、休息って書いてあるよね。だから休めたら休むわとか、そのうち休むわ、ガス欠になったら休むわじゃなくて、9月という休息の暦を見てここに休息の予定を入れていきましょうが一つ目のポイントでございます。その期間が9月の7日から10月の7日の期間です。なんで そこで休息が必要になるのかって問われたら、疲れてるでしょうとか傷んでるでしょうとかじゃないです。いや、10月がもう超助走なんで、その先に待つ11月は超繁忙なんで、ここで万全の体制で働き暮らせるように9月にチューニング、トリートメントをしておきましょう。その時に2つ目のポイントとなるのが、9月の20日から始まって26日で終わる秋の彼岸という安定期です。土曜の真逆で、太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ一定になり、この世の陰陽バランスが整う安定期、均衡の取れたタイミングっていう、ここをいかにして休息のお彼岸にすることができるのかはのメリハリとして重要になってきます。さすがに9月の7日から10月の7日までの1ヶ月間全部をずっと休息にすることは 大人も子供もできないはずなんです。そもそもそんなことは暦は求めてない。いつも通りに働き、いつも通りに暮らし、子育て介護は待ったなし。食っていくための仕事だけじゃなくて、家事という仕事も待っているから、それやりましょうと。それとは別に好みのコンディションを整える、そういうチューニングの機会を作るべきだし、家や道具だって疲れているから、それ整えるという予定を入れていきましょうね。その予定を入れるのに最適なタイミングが9月の20日から26日の期間で、雪暦の上ではピンクに塗りつぶされているから分かりやすいと思います。ちなみに、不安定な注意の期間、土曜をグレーで塗りつぶしているのに対して、お彼岸をピンクで塗りつぶしているのは、そこが安定の開運期だからです。ここで運を良くするんだと。で、どんな予定を入れるのがいいかっていうと、9月は休息の予定を入れられると良いです。ちなみになんですが、この赤いところを、赤い塗りつぶすのを決めるルールが、秋分の日を中日として前後3日間合計で1週間を赤く塗りつぶしています。そうすると、秋分の日はもちろんのこと、20日から26日まで先祖供養はすることになるんでしょう。お墓参り行ったりとか、ご先祖様に手を合わせたりはするでしょう。それとは別に休息の機会を入れられると良いです。そして最後3つ目のポイントが、10月の6日。この10月の6日、月曜日が本年度2回目の大吉日。暦の上では日番と月番が重なる四六木期の月の四六木期の日、プラス一粒万倍日で、かつ天赦日で、しかも十五夜という複数の縁起が重なっている本年度2回目の大吉日になりますので、ここを上手に生かして、助走の超助走の10月へと向かっていきましょうっていうのが3つ目のポイント。別の言い方をするならば、暑さ寒さも彼岸まで、お彼岸になったらしっかりとコンディションを整えられるようにして、10月の6日を迎える頃にはもう万全の自分で大吉日の予定をこなし、その勢いを持って10月の8日から始まる超助走の10月へと向かっていきましょう。というのが9月のマンスリーカレンダーから読み解いていく2025年9月の運勢と注意事項になります。現場からは以上です。
ありがとうございます。3つですね。
はい、
1つが、まあ、超繁忙期、一番のポイントとなる11月、
はい、
そこを迎えるにあたり、
はい、
しっかりと休息をすべき月ということで、
はい、
9月というのをどういうふうに過ごすのか、その休息の月をどうやって、うんうん、まあ、その10月11月を生かすために、
うん、
いかにこう体力を、
はい、
蓄えるかというのが1つのポイントだった。
はい、
2つ目は、お彼岸ということで、とても安定している期間がありますよと、
はい、
で秋分の日、前後3日間、合計1週間、
はい、
ということで、ここで自分の体、まあ、体というかいろんなものを整えるような予定を入れておきましょうというようなポイントがありました、
はい、
で3つ目は10月の6日、
はい、
これがさまざまな開運日というか、さまざまな縁起のいいことが重なる、
うん、
本年度2回目の大吉日ということで、ここを生かしつつ、
はい、
全ては、
うん、
来るであろう11月、ここに向けて、最初の助走という大切なその体力、うん、自分の調子を整える期間なんですよというのが、この9月の話だったんですね。
うんうん
うん、先生、休むということ、うん、よく質問を受けるじゃないですか。
はい、
とは言ってもね、
うんうんうん、
8月の夏休みが終わり、
うん、
9月になると、
うん、
また経済も動き出し、
うん、
社会も動き出し、学校も動き出し、休息できないじゃないですかっていうのはよくあるじゃないですか、うん、
はい、
それに対してはどんなようなポイントがあるんでしょうか。
人によって休み方って違うと思うんですが、うん、僕一番分かりやすい、あ、で自分もこの9月はやろうとしているのが、オイルマッサージを受けることです。
オイルマッサージいいですね。
さすがに 30日間毎日オイルマッサージってわけにはいかないので、まあ、予約をして何日にっていうふうに予定組むと思うんですけど、うん、この体にいい予定を入れるが休息だと思います。
なるほど。
休みを取るとかバカンスに行くとかハワイに出かけるとかじゃなくって、それをしたらあなたこの肩がその場所がその道具が休まるんですね、良くなるんですね、そういう予定を今入れようとしてるんですねっていうのが休息の過ごし方になります。
よくジュニア先生、あのよくあるあるということで、うん、あの反作用、
うん、
だから休息の月こそあのそうあの働かざるを得ない、動かざるを得ないって言った時に今の考えていいですよね、まあうん、要は動かざるを得ないわけですから、でもその中で自分がしっかりと休む日を作るというのが、まあ、休息。
でも佐藤さんのおっしゃる通り、
うん、
8月1年の中で一番暑いタイミング、
はい、
これが落ち着くと、あと夏休みが終わると、うん、学校も、まあ、子育てだけじゃなくて、まあ、いろんなことも始まってくる、世の中も動いてくる、休めない事情にはなりますよね、うんうん、またお彼岸も割と忙しいんですよね。
そうですね。親戚付き合いもあるでしょうし。
ね。
はい。
で、あの、連休とかにもなってきたりとかすると、うん、休めない事情が押し寄せるんでしょうね、9月って。うん、
はい。
あの、それは仕事ばっかりじゃなくて、交際の予定も入ってきたりであるとか、うん、お財布もね、忙しくなってきたりであるとか、自分自身もようやく暑さ寒さも彼岸までの中で落ち着いてきて、ああじゃあちょっとあそこ出かけてみようかななんて疲れる予定を入れることばっかりをする、これはある程度しゃあないんかなと、プラスそこに休まる予定を入れていただければ、それが9月の過ごし方になると思います。
はい。でお彼岸ってその、うん、まあこういう自然の作用で言えば、
はい、
まあ、東から上り、
うん、
で真西に沈む、
はい、
だから昼夜がちょうど、
はい、
均等に分かれると、
はい、
やっぱりそういった整った期間というのは、
うん、
やっぱり自分たちの体にも何かしら作用はあるんでしょうね。
穏やかにでもなりますよね。あの毎回僕言ってる気がするんですけど、うん、本当にお彼岸になると過ごしやすくなりません？
うん、まああの暑さ寒さも彼岸までなんてよく言いますからね、
うんうん、毎回それ言ってるつもりなんですけど、うん、その結果やっぱりあのなんて言うんでしょうね、今自分がやりたいと思っていることを比較的やりやすくなるのがお彼岸だと思うんです、
うん、
の夜ばっかり長い昼ばっかり長いでもなく、
うん、
と温度が高すぎるでも低すぎるでもなく、だからランニング着なくちゃならないわけじゃないし、ダウンジャケット羽織らなくちゃならないわけでもないっていう、ちょうど塩梅のいいところで自分が今なすべきことをやるっていうのに適しているのがちょうどいい頃合い、秋分っていう分ける季節を分けるタイミングだと思うんですね。ただ今佐藤さんのおっしゃることを聞いてて思うんですけど、そういう比較的コンディションが良い環境にいるとみんな割と余計なことを手出すなと思いまして、
うん、
暑いからっていう理由でやめてたことを急に再開し始めてみたり、向こうが忙しいからっていう理由でやらなかったことを急に向こうがやるって言ってきたりとかってするのもお彼岸だと思うので、多分みんなにとっては休息のお彼岸じゃなくて余計なことをいっぱいやるお彼岸になる運勢としてはそっちなんかなって思いました。
でも今年の秋のお彼岸については、
はい、
まあ、そういうものもいいけど自分をしっかりと休む、
はい、
休ませる整えるっていう日を設けてみるといいですねっていう話なんですね。
いいと思います。
なるほど。
僕なんてまあ大体心はそこまで傷んでないんですけど、うん、ボディの方が傷んでることが多いのでオイルマッサージなんて言いましたが、うん、人によってはもしかしたらほっと一息できる時間を作るかもしれないですし、あとは何だろう、自分がずっとストレスフルに感じていたことからちょっと離れる時間を作るのかもしれないですし、自分の休まる時間、
人によってそれぞれですもんね、休まるっていろいろありますからね、
っていうふうにしてもらえたら最高ですね。で一方で 10月の6日に入れる予定は休まる予定じゃダメだと思うんです。
あ、なるほど。休息の月ではある、はい、お彼岸もある、
はい、
でも10月の6日という日に関しては、うん、休息よりも他におすすめがあるということですね、
うん、やっぱり、うん、10月の6日7日に入ってから休まなきゃって言ってる時点でもう運のデザインミスだと思います、
うん、
お彼岸を迎えた状態で、あ、もうだいぶ肩の荷が下りて楽になってきたかな、こういう自分のコンディションだったら10月に向かっていけるなってなってるのがいいので、10月の6日は新しいことを始める、古いことを終える、途中に中途半端になっていたことをやり直すっていう、しっかりと運を動かす予定にした方がいい。
なるほど。
でそっからもう何なら超助走をフライングで始めていってもいいぐらいです。
なるほど。もしかしたらじゃあこの10月の6日という日は、
うん、
超助走の、
いやもうそうですね、
ちょうどスタートダッシュみたいな位置づけでもいいってことですかね。いいと思いますね。
で、あの6日が大吉日ですし、うん、10月の7日は大安満月だったりするので、うん、もうこっからは始まってる気がしますね。そうすると少なくとも10月の5日までには万全の体制を整えて、もう私は体も休めた、ハートも休めた、道具の手入れもしたし、場所も整ってる、いつでも自分の目標に向かって駆け出すことができますよっていう状態に持っていけたら、それは理想の運のデザインだと思います。
なるほど。ということで、今月の運勢、この3つをですね、より具体的に、もしジュニア先生だったらどうするかなというのも含めまして、
はい、
ありがとうございました。
とんでもないことでございます、
は
い、
ではスタンド FM の方でですね、はい、コメントいただいております。
はい、
はい、ユッキーさん、こんばんは。こんばんはでございます。レモンさん、いる小読み、
うん、
売り切れで今日知りました。
あ、そうなんですよ。ということでございます。あのこれはね、毎年言ってることなんですが、うん、卓上歴に関してはほぼ受注生産です。もう先行予約の段階で売り切れっていうのがもう10年間ずっとそうなので、来年もそんな感じになると思います。
ということでございます、うん、続きましてユミコソレンセンさん、
はい、
こんばんは。こんばんはでございます。ココさん、こんばんは。グルーブさん、こんばんは。ヒデミンさん、こんばんは。こんばんはでございます。
ありがとうございます。
で、YouTube の方でコメントいただいております。
はい、
オリトナオコさん、こんばんは。2026有機小読みが届いて、うん、早速友人に布教して読み方などを教えてきました。
ありがとうございます。
教えるとき興奮して早口になっちゃいますね。
わかる。
日本一すごい小読みですということで言っていただいております。
ありがとうございます。
はい、続きましてセブンジーナオエッサさん、こんばんは。ライブ間に合いましたということでございます。
ありがとうございます。
ご視聴いただきましてありがとうございます。ということでですね、
はい、
今出ていました、はい、いる暦とかですね、
うんうんうん、
新しい暦、2026年が届いたということで、
うん、
これ、
うん、
ですよね。
はい、まだね、どこでも読んでないです。あのというのはまだ売ってないんで、
うん、
あの9月の9日発売有機暦になりますので、まだどこでも読んでないんですが、
先行予約でお申し込みの方は、
はい、
あのもう届いている、
はい、
はい、ということでございます。
でもこれね、よく聞かれるのが、うん、もう売り切れましたかって本当よく聞かれるんですよ。先行予約は終わったんですけども、有機暦は毎年9月の9日発売でございます。あの暦や総本舗用の暦も本日ようやく納品をいたしまして、あとね、今日ここに来る前に藤岡の戸田書店さんに納品してきました。
はい、
ようやく納品の旅が始まっていてですね、9月の9日発売になります。ぜひぜひ見かけたら開いてみてください。
はい、
今日ちょっと読めるといいかなと思って。
ああ、そうなんですね。
したんですけど、
はい、どうぞ読んでください。
よろしいですか。
はい、
あのお持ちでない方はあの耳で聞いてください。もうすでに先行予約とともに有機暦2026お手元に届いている方はぜひぜひ一番大事なページ2ページこちら
いいんですか、見せて。
もちろんです。
はい、じゃあちょっと待って
ください、ね、ぜひご確認ください。で、
これですね。
で 今から言うことは新情報一つもなくて、暦の中には全部書いてあることなんでご安心いただきたいんですが、まずね、最初に聞いていただきたいのが、来年度、個性の年になるっていう。まずあるのが、人の個性、私が私らしさで勝負するっていう年になりそうっていうのが一つ目だし、個性って私っていう人だけじゃなくって、商品、サービス、企業、土地とかにも他では代わりの利かない、その商品らしさ、会社らしさ、その町らしさみたいなのが問われ、試され求められる、そういう1年になるっていうことで、2026年、皆さんまだ間に合いますので、今年のうちにしっかりと私らしさの確認をしましょうっていう運勢になりますが、いかがお過ごしでしょうか。佐藤さんは、
はい、
ご自身の、
はい、
オリジナリティやアイデンティティ、自分らしさって、うん、一言で言語化することってできます？
できないです。
なかなか難しいじゃないですか。
できないです。
多分全員そうだと思うんです、うん、下手すると自社商品の独自性を上手に説明することができない、そういう会社員とかそういう経営者とかもいっぱいいると思うんですよね。まだ間に合いますよ、あと5ヶ月ありますっていうのが2025年です。あともう一個、佐藤さんばっかりに聞いて申し訳ないんですが、
いいんですよ、はい、
佐藤さんって何屋さんですかって聞かれた時に、
はい、
一行言い過ぎだな、一言で答えられます？
今は無理です。
これも難しくありません、うん、これはね、名刺の肩書きとかで代表取締役ですとか、うん、課長です、次長ですとかっていうのは肩書きはみんな言えるはずなんですよ。八百屋さんですとかね、肩書きは言えるはずなんですが、あなたという人は何屋さんですかって聞かれた時に、私は丸々屋さんですって答えられないと来年の運を逃すよっていうのが2026年らしい
です。なるほど、そうなんですね、個性を明らかにするっていうことですかね、
はい、
表現ができるってことも必要ということですね。
あともう一個だけ、僕は代名詞っていう言葉を使ったんですが、
はい、
あなたといえばって問われた時に、私といえばこれですって言える代名詞を持ってるか持ってないかでも全然違う。
うん、ジュニア先生は持ってるんですか？
僕一応頑張ってるのが帽子ひげ眼鏡です。
ほう、
だから、うん、たまに人と会うと、インスタのまんまだとか、
うん、
プロフィールのまんまだって言われることはあったりします、
うん、
まあ帽子ひげ眼鏡なんでしょうね、
うん、
もしくはね、最近はヒョウ柄の西と下で売ってます、
は
あ、ヒョウ柄好きなんで、
ヒョウ柄好き、
なんて言うんだろう、この眼鏡を見た時に思い出してもらえる自分とか、うん、この帽子を見た時に、
眼鏡変えました？変えてないですよ、
これいつものやつ、
あ、はい、
っていうのを持ってる。別にいいんですよ、あの人といえば万年筆だよねとか、うん、あの人といえば魚の形した帽子かぶってるよねとか、
うん、
あの人といえばいつも白いネクタイだよねとかでもいいんですけど、うん、なんかその代名詞となるようなものを持ってるか持ってないかで来年の乗り越え方が全然違う、
うん、
ちなみに佐藤さんといえば、
はい、
佐藤さんといえばの代名詞ってあったりします？
いや、もうそれもないですね、なんでかっていうと、うん、私がまあ創業してからずっと思ってるのは、うん、思ってるのはっていうか、まあ、結局自分に力がないからなんですけど、
うん、
自分の評価は周りが決めると思ってるんで、
うん、
極力自分で自分を判断することしてこなかったと思います、
うんうんうん、
だからそういうことが何一つ言えないんだと思います。
2026年っていうのが、うん、 どうもそこを問われることになるってなった時に、今の時点で私らしさとは、弊社の一番の売りとはとか、このサービスが他の数あるサービスとは違う一つの点はみたいなことが言えなくなってしまうと、ああ2026年令和8年一泊水期日の絵馬の年は結構チャンス良縁減っちゃうかもしれないですよねっていうのを言いたくて、根本個性の確立をお題目に掲げたのが2026年でございます。
どうやって見つけていくのが見つかりやすいんでしょうかね。
3つキーワードがありまして、1つが選択、2つが集中、3つが筆記。
あ、これも暦に書いてあります
からね。全部書いてありますからね、
はい、
中でも僕が一番重要だと思ってるのが筆記です、もう書いちゃう、私は何屋さんですって書いて視覚化してしまう、この商品の売りはこれですって言語化してそれを書いてしまう、このうちのキャッチフレーズはこれですって実際どうか一回置いといて書けるかどうかっていうのがめっちゃ重要じゃないかなって思っています。ただそのためには結果として資本の集中と限定選択っていうのがその上位の基準として選択集中っていうのがどうしても必要になっちゃうかなと思うんですが、書くっていうのがすごく重要な年になるんじゃないかなと思っております。
なるほど、これは自分のことを棚に上げて、
はい、
人にはよくこういうことを言うんで、
ほう、
その、まあ、個性を見つけるとか、
うん、
売りを見つけるというか、
うん、
それは違い、うん、まあ、例えば同じ職業、うん、同じ環境下のいろんな人との違いっていうのを自分の中でこう目をつけてみると、
うん、
まあ、よく私は違いは強みなんですよね、
うん、
ただ例えばそれが違いというのがマイナス要因だって思ってるのは自分だけであって、うん、実はその違いに着目するとプラス要因に働く、それが強みになるみたいなのがイコール個性になるというようなこともよく、まあ、ビジネスの世界ではありますんでね、
うん、
まあ、そんなのも一つその選択集中筆記の中の選択っていう部分で、違いを見つけるなんていう、でそれを記しておくとか、
うん、
ざわついた中で考えるより、
うん、
一日の中で例えばじゃあ今日という日はその日だけに当ててみようみたいな集中というのがいいってことですかね、う
ん
う
ん、いやおっしゃる通り、うん、で佐藤さんはじゃあそのビジネスの現場において、
はい、
まあ、差別化かもしれないし、うん、その個性っていうこと言うかもしれないですが、僕、まあ、鑑定の現場とか、
うん、
運をデザインなんていうその過程で自分らしさってよく言うんですよ。結局は自分らしいが強いよとか、自分らしい無理のない選択が結果として運を開いていくよっていうと、一応日本語としては通用するんですよ。そうですよね、自分らしいが一番いいですよねってみんなは比較的納得してくれやすいんです。で僕もそうなんですって多分ね、みんなと同じ意味でちゃんとこの言葉使えてるから一応この文章は成立するんです、コミュニケーションとして。問題なのはで、その自分らしさって何っていう話で、自分らしくあるべきだ、自分らしさが大切だ、ここまでの日本語は分かるんですが、その自分らしさとは具体的に言うとこういうことであるまで掘り下げないと、この個性の確立ってとこまでたどり着かないのがめんどくせえなと思っているのが今この暦を前にした5ヶ月前の状態です。
なるほど、まあ、例えば違いなんていうのは自分でね、
うん、
認識できたりしますけど、うん、意外と自分らしさって、
うん、
自分じゃ分かんないっていうか、自分のことは自分が一番分かんないわけじゃないですか、
うん、
とした時にですよ、うん、じゃあその2026年っていうのは、
うん、
まあ、よく自分らしさって、
うん、
まあ、さっき言ったように、
うん、
周りの評価ってあるじゃないですか、
うん、
周りがどう思ってるか、
うん、
周りがどこを個性と思ってるかっていうのを知りたいじゃないですか、
うん、
ってことはコミュニケーションも大事になるんですか、
うん、まず
聞いてみるとか、それも 言われたことを一旦跳ねのけるとか、うん、違うって選別するんじゃなくて受け入れるとか、どうなんですか？
間違いなく言えるのは、うん、あの個性とか独自性って単独では成立しないので、
そうですね、
そうですよね、
うん、
もう世界に一つだけのものっていうのは世界に無数のものがあるから一位ですもんね、うんうん、そういう意味では必ず他者とか別のものとか他の土地とかとの関係性ってめっちゃ重要だと思うんです、うん、またそれを個性的であると認識してくれる人がいるから初めて個性って成立すると思うんですよね、うんうん、他の人が見て他と一緒だって思ったらそれは個性じゃなくなってしまうから、うん、あの現実的な考え方全部抜いて運が最も重視している1っていうやつが自信の裏付けだったりするんですよ、
うん、
個性とは何ですかって問われた時に私はこれがあるから自分は自分として生きていけるっていう裏付けを持っているかどうか、これを持って個性とするっていうのがあるので、
じゃあ信念なんですかね。
信念って言えばおっしゃる通りかっこいい言い方なんですが、
うん、よく、うん、自分が思ってる自分って、うん、周りから全然そう思われてないことが多いじゃないですか、
うん、
だからどちらかというと言葉を変えると、
うん、
自己満足だったり、
それあれ、そう、思い込み、
そうそう、思い込みだったり、まあ、自己主張の中の、まあ、その信念じゃないけど自分はこうあるありたいみたいな、
はい、
それが個性なんですか？
実はそれが一番のど真ん中だと、
うん、来年はね、はい、来年の、まあ、個性にもいろいろあるじゃないですかって話の中で、はい、来年は自分が思う自分ってことですか？
はい、
うん、なりたい
自分、結局もちろん他者の評価、認識、重要、めっちゃ重要。でも本当の原点っていうのはこれでいいんだ私はって思えるかどうか。
じゃあやっぱりあれですね、自分の、まあ、言い方が悪いとすれば自己満足、
うん、
言い方が良いとすれば信念、
はい、
ということなんですね。
それがめっちゃ重要、
そういう個性が重要ってことですね、
はい、
来年の
それが原動力となって、うん、様々なもの、それこそそこがきっかけになって選択と集中が進んでいくとか、そこが核となって筆記につながっていくとかっていうのが来年かなって思ってます。
さっきジュニア先生が言った、うん、まあ、これがオリジナルだよ、
うん、
これは個性の、まあ、例えば商品だよ、
うん、
ただ世の中に無数のものがあるから、
うんうん、
それがそうなんだと、
うん、
でこれってだから実際は周りに作られた個性じゃないですか、うん、ではないよね、うん、っていうことなんですね。
核となるのは結局、うん、私がそれを良いと思えるかどうかっていう部分です
ということですね、
うん、
はい。
そういうのってちょっと間違えるとじゃあ思いが強い人の方がすごいみたいな風に思われやすいと思うので、僕はやっぱり一番こういうことだよって言いたいのが目に見える視覚化だと思うんですよ。思ってるだけじゃやっぱりどんなに思いが強くてもダメで、僕はパンクロッカーは革ジャン着てモヒカンになるべきだと思うんですよ。
ジュニア先生はね、
あと、うん、なんて言うんでしょう、うん、あんたパンクロッカーだよね、
うん、
でもそれどんなにそう思っていても引きこもってヘッドホンして静かに人知れず聞いてればそれはやっぱりパンクじゃないんですよ。形から入るっていうふうに思われちゃうとあれなんですが、やっぱりそう書いてあるとかそういう服を着ているであるとかそういうことをしているっていうこのビジュアライズ、視覚化、目に見える形でそれを表現した結果それが個性となるっていうこの順番の方が僕は分かりやすいんじゃないかと思ってこの筆記っていうのを3番目に入れたんですよ ね、
はい、
だこの目で見せるようにする自分自身でもこの自分の内面の思いみたいなものをちゃんと視覚化していく、もしも好きなものがあるんだったら何だろう、じゃあハンバーグが好きだとします、
うん、
そしたら ハンバーグ T シャツを着るみたいな話です。わ、すごくわかりやすく言うと。あとはね、うちのおすすめ商品は何食べても美味しいよって言わねえでハンバーグって言えや。ハンバーグの看板作れや。おすすめハンバーグですって言い、メニュー表に書けや。みたいなのが筆記です。
なるほど。ということは、言い方悪いけど自己満足、うん、言い方が良くすれば信念、
うん、
それを自分のうちに留めるんじゃなくて筆記ということで表現をしてください、うん、
いや
ということなんです。
おっしゃる通り。
なるほど。
それがね、うん、多分ただの一泊水気じゃなくて日の絵馬っていう、うん、めっちゃ強いんですよね、うん、日の絵馬っていうのは、うん、
日だし日だし
日だし両方日、うん、でも一泊水気なんですよ。
うん、
自己満足とか思いとかっていうのは基本的に陰の気で内にあって人知れず隠された部分である。ところが来年は日の絵馬なんですよ。そうするとね、この内に秘めたものをそのままにしておくのではこの流れに乗れないな、そこに形を与えたりそれを看板にしたりそれを名刺に書いたりそれをキャッチフレーズにしたりっていう筆記が絶対必要。ただし何書いてもいいわけじゃなくて、ここんちのおすすめって何なのって分かんなくなるぐらいおすすめって書かれちゃうと、もうそれって個性じゃなくなっちゃうじゃないですか。そうするとどうしても選択と集中っていうより上位のキーワードが必要になってくるんかなって言って、本当はね筆記を一番上に上げたかったんですが3番目にしたという次第です。
じゃあジュニア先生は来年は、
はい、
ヒョウ柄で登場することが多くなる、
はい、
ということですね。
おっしゃる通りでございます。
はい、承知いたしました。
もしくはそれが髪型に反映されたりであるとか、
ヒョウ柄の頭になるとか、
うん、あとは刺繍でヒョウって書いたりとか、
刺繍でヒョウって書いたり、
そのとにかく目で見てはいはいはいって分かってもらえるようにするためにとりあえず有機こよみという商品は商標登録昨日提出 してきました。
ああそうなんですね。はい、
そこから6ヶ月から9ヶ月申請通るのにかかるらしいんですが、そのこれっていうのを示したくて R マークもしくは商標登録って書きたくてそんなことを今からもう始めております。
なるほど、うん、来年まあもう来年のもう下半期に入ってるわけですよね。
はいはい、おっしゃる通り
来年の流れがもう始まってる中で、
はい、
もうすでに手を打ったと、
はい、
いうことですね。
いやそれぐらいなんで示すっていうことが来年求められるんじゃないかな。人間関係の中でもちゃんと書いてよ、分かるようにしてよ、思ってるだけじゃダメなんだよっていうビジュアライズ視覚化をめっちゃ求められるんだろうなと思って今からビクビクしております。
じゃあ来年はもしかすると、
うん、
来年も YouTube ライブが継続されるのであれば、
うんうん、
それぞれ別の格好をしてる可能性があると
思う。まあ確かに。
なるほど。
私の子を立てる。
え、私の子を。
子、個性の子。
なんかヒョウになってる可能性
がある、ね。もう立てる。それを立てていくのは
すごい。ヒョウになっている可能性がある。
うん。
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 表現が大事。
うん。
表現は筆記である。
はい。
ということですね。
うん。
はい。これ全部暦に書いてあるんで。
書いてあることでございます。
はい。ぜひ参考になさってみてください。
ぜひぜひ。
ではこちら、はい、スタンド FM の方で、
はい、
サイクルさんこんばんはと、こんばんはでございます。小川智美さん、商標登録素晴らしいです。
ありがとうございます。
早く、R マークつけたいです。楽しみに待ってます。
ありがとうございます。
ユミコ、ソレンセンさん、
はい、
自分を示す楽しみです、うん、ということでございます、
うん、もう自信の裏付けを手に入れる、そしてそれは思ってるだけじゃなくてビジュアライズっていうのがキーワードだと思います。
はい、で続いて YouTube の方のコメントですね、はい、セブンジーのエスタさん、8月は子どもの部活が関東大会出場となり嬉しい繁忙となりました、
うん、
通っている中学校のその部としては史上初の快挙だったので、保護者たちはいろいろ準備、宿泊、手配、会場、送迎等々が手探りで大変でしたということでございます、
うん、頑張った分はしっかりと9月休息を、
しっかりと休息をよろしくお願いいたします、うんうん、続きまして、ブルーモンキーさん、
はい、
質問です。
はい、
有機こよみ2025 12月、
うん、
20、21日に赤枠があるのですが、
うん、
何か特別な日ですかということですね、う
ん、はい、その答えはその21のすぐ左隣、
ちょっと待ってくださいね。
はい。
何ページ
？137ページ。
有機小読み2025お持ちの方、137ページ、うん、こちらちょうど赤枠で21、
うん、
あ、20、21って書いてあるんですね、
はい、
この左隣ここですね、
うん、
ここに、書いてあるということで今ご説明していただいてます。
赤い枠で囲われている日は複数の縁起が重なる大吉日、白紙で開けておくのは惜しい大チャンス、開始終了再開の予定を書き込んで吉というのが2021です。
書いてますね、
うん、
書いてますね、
それです、
はい、そこをですね、
うんうん、
もう一度ご確認いただいて、そういう生かし方をするということですね、うんうん、はい、
多分この日が1月なかったから、うん、この2021が本年度最後の2日連続の大吉日になります。
はい、
うん、
ぜひ、ブルーモンキーさん、
うん、
こちらもしまだわからないことがございましたらチャットの方に入れていただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、続いてまさひろさん、
はい、
西先生佐藤さんこんばんは、
こんばんは。
9月の連休は整えるための日にしたいと思います、うん、今日の小山市は、
うん、
集中豪雨になり庭のオリーブの木が倒れてしまいました。有機暦にも書いてありましたが、
うん、
9月はお庭を整えるための手入れもしたいと思います。
確かに、あの、確かにそうです、そうです、
うん、暦に書いてあると、
はい、
あ、暦にはいろんなことが書いてあるんですね。
そうですね、
ね、
で、はい、あの、僕が思うに、
はい、
8月、
はい、
暑かったっていうのもあったし、夏休みイレギュラーもあったし、人によっては月遅れお盆もあったし、その線状降水帯、ゲリラ豪雨、うん、あとは厳しい残暑の中で、人だけじゃなくて家も物もみんな疲れてると思うんですよ。全部にお手入れができるといいなっては思うんですが、なかなか全部って難しいじゃないですか。みんな多分ね、そんなのは百も承知のはずなんです。そうすると、あの、やっぱり自分の大切なものをから順にお手入れしていくのに1ヶ月じゃ足りないぐらいなんですが、頑張って9月の7日から10月の7日の期間の中でお手入れできるといいと思います。あの、この実だけじゃなくてお庭も車も
ぜひ、あの、まさひろさん、お手入れに当ててみてください、
はい、
よろしくお願いいたします、続いて織戸直子さん、
はい、
前回の一泊水星の年にやりたいことを今の仕事に絞ったように記憶しています、
うんうんうん、
また一泊の年が来たなぁとしみじみ、新規事業もとうとう準備期間に入り、2026年楽しく迎えられそうです。個性は自信、個性は自信、それでいいんだ私はと思えることということで、
はい、まずはその思いがすごい重要なんですが、何度も僕がしつこくご提案しているのが3番目の筆記で、そこに文字を与えることだったり、それを服装として示すことだったり、そういう看板やショップカードがあったり、そういう、あの、キャッチフレーズ、言い方があったり、そういうのめっちゃ重要になってくると思います。一応ね、それを踏まえて有機暦も表紙に今まではなかったんですが、運をデザインする手帳っていうのとプラス自立式開運設計書っていうのを付け足してみました。
はい、こちらでございますね、うん、ここにここにここにここにここに下に書いてある、
うん、
ほっですね、はい、
有機暦とは何ですかって問われた時に、今までね、運をデザインする手帳っていうのは僕が気に入ってずっと使っていた言葉なんですが、どうも自己満臭いっていうご意見もあって。
そうなんですか、
うんうん、うん、なんかいい響きはするけど具体的にどういうことかよく分かんない、
うん、
ってなったので、自立式開運設計書っていう漢字って便利なんですよね、
う
ん、その言葉の中に意味があるから、この自立式開運設計書っていうのを付け足してみたり、うん、いろいろ試行錯誤しております、
うん、いや、いいじゃないですか、私は漢字大好きなんで、
そう、はい、あの、この
自立式、うん、開運設計書、
一応これ、インスパイアというか、パクったというかしてるのが、うん、あの、勝手なイメージの昔の龍角さんのパッケージです。 じゃあ全然龍角散とは違うと思うんですけど、こんなような感じじゃねっていうのをあえて龍角散のパッケージ見ないで自分の中での勝手な龍角散のイメージで作ったのがこれです。
でもこれあれですよ、あの昭和初期的な感じでいいですよね。なんかホッピーとかにもなんか
昔書いてある
そうですね。そういいじゃないですか、
それやってみました。だからそれが正しいかどうかは別にして、この言葉を与える、目で見て分かるようにするっていう努力を怠ってしまうと個性が薄れてしまうんかなって考えております。
なるほど、これ考えましたね、ぜひあのお手元に届いたらですね、確認してみてください。はい、飯マセラーメン何だったかな、そんなのありましたね。
ありました
ね。ありましたね。
はい、はい、
はい、ということでございます。
はい、
続きまして、
はい、
正弘さん、
はい、
ありがとうございます。うちに秘めているものを表に出すですね、そうなるとその前の土台というか基礎固めが必要になるなと思いました、俺といえばと考えています。
もうそのための2025年なんで、今年をしっかりステップとして踏んでいければ自然と来年度の個性自立の年になっていくはずなんで、もう今からステップ踏んでいきましょう。
でもジュニア先生がおっしゃっていた、
はい、
まあ、その信念じゃないけど自分はこうだと、
うん、
いうことを決めて、
うん、
自分が、まあ、筆記もそうですし表現、
うん、
それになりきるっていうのは、うん、よくあの環境に身を置くとそうなるっていうじゃないですか、
はい、
だからもしかしたらですよ、
うん、
土台固めをするっていうあの堅実な手はずもあるかもしれないですけど、
うん、
先になりたい自分というものを決めたら、うん、それに染めてみるっていうのもいいのかもしれないですね。例えばヒョウ柄好きだって言ったら、
うん、
まあ似合うか似合わないか別にヒョウ柄着続けるとかね、
僕、
うん、
あのまあ、これも形から入るみたいな軽薄な意味に取られるかもしれないですが、
うん、
バカにできないと思ってるのがコスプレとかロープレだと思ってますよ、
うんうんうん、
やっぱりあのじゃあ何、ジョニー・デップが好きだったらジョニー・デップと同じ服を着てみる、自分はジョニー・デップだって思うことで踏み出せる一歩があるんだったらそれは個性だと思うんですよ、
うん、
あとはあの好きな漫画の主人公と同じ道具を使ってみるかもしれないし、このコスプレロープレはめっちゃ重要だと思います。
まあこれ個性ではないですけど、あの警察とか自衛隊とか、うん、まあ、例えば、うん、あのキャビンアテンダントさんもそうですけど、うん、制服のある職業って、うん、まあ、あの統制を図るという意味もありますけど、
うん、
それに染まることで、
うん、
警察の人は警察になるし、
うん、
自衛官の人は自衛官になるし、
うん、
CA の人は CA になる、
うん、
っていう効果もあるらしいですよ、
うん、スイッチが入りますよね、うん、
スイッチが入る、
うん、
だから結構もしかしたら、
うん、
先にっていうのも一つ手かもしれないですかね、
うん、そうなんだから、それこそその僕はヒョウ柄って自分の好みで言ってしまいましたが、うん、みんなにとっての戦闘服があったりとか、
うん、
みんなにとっての仕事用のペンがあったり、
うん、
こう例えばお蕎麦屋さんだったらのれんを出してこっから勝負が始まるとか、うんうん、このやっぱ見た目めっちゃ重要じゃないかなって思ってます。
いやそうだと思いますよ、
う
んうん、だから正弘さんも、
うん、
あのまあ、基礎固めして盤石の体勢でやるっていうのも一つの手だとして、うん、もう一つの手は変な話もう誰からの干渉も受けず自分はこうありたい、
うん
っていうものに一回染めてみる、
うん、
で染め続けてみる、うん、っていうのももしかしたらその来年の個性ということを生かすんであれば、
うんうん、
その方法もなきにしもあらずですか。
おっしゃる通り、でこれがね一泊水気木の絵根の年とかだったりした場合はもっと内省的だったりとか、うん、もっとねベクトルが自分自身に向かっていくっていう感じになると思うんです、うん、きっとそういう暦を作ると思います。でも日の絵馬だっつうんですよね。だから
ボーボーに燃えてますからね。
そう
ボーボーに燃えてボーボーに駆け回るという
かね。そうなんですよね、うん、だこれって隠すとか内にこもるとか過去を振り返るとかじゃ多分この暦の組み合わせには乗っていけないから、まあ言い方は難しいんですけど 思ってるだけじゃダメ、自信を持ってるだけじゃ足んないから、いかにこう表していくのか。しかもね、僕はそれは音声は宙に消えてなくなる震えだからダメだと思ってます。で、やっぱ一番強いのは言葉だし、この視覚情報っていうのが一番影響力があると思うので、香りもやっぱり消えて、早いんだけど消えてなくなっちゃうし、色でもないな、やっぱ言葉、ワード、キャッチフレーズ、これめっちゃ重要だなって。のそれが自分を縛るものになってしまったらダメなんですが、私とはこれである、弊社とはこれである、この商品の一番の売りはこれであるっていうのを言語化して、そっから始まる運があるんじゃないかなって思っております。
そしたらぜひともいいものを見つけたいですね、うん、なんかあの昔シュって呪いって書いてシュって、うん、あれってまじないとも読むじゃないですか、
うん、
だからまじないっていうのはなんか強烈なもので、うん、一番のなんかまじないって何かって聞いたことあります、うんうん、
名付け、
そう名前なんですってね、う
ん、僕が考えたんじゃないです、うん、安倍の生命さんが言って
ます。あ、そうなんですね。でその名前っていうものがシュ縛りつけるものだとした時にですよ、うんうん、ずっとそれを携えてるとそうなるんですよね、きっと、ね、いうことなんでしょうね、きっとね。
本当そう、
うん、そしたらやっぱり表現をするとか筆記をするとか、
うん、
あの人に目に見えるようにするっていうのは、うん、そういう意味があるのかもしれないですね、
うん
うん、
で、それ得意な人もいると思うんです、
うん、
上手に言葉にできる人っていっぱいいると思うんですが、うん、僕がね、人のことはめっちゃ言うんですよ。でもね、いざあなたとはどういう人ですか、あなたのらしさって何ですか、有機暦って何ですか、西企画を一言で説明すると何ですかって言われて、途端に言葉を失うんですよ。持ってないんですよ、そのワードを。こりゃ大変だと思って慌てて今やってるところです。あと5ヶ月で間に合わせようと思って一生懸命やってます。
じゃあ、あと残りですね、正弘さんも含めまして、
うん、
ご視聴していただいている皆様方、残りの月数をですね、ちょっと考えながら過ごしていただければと思います。続きまして、薬膳工房あすごはんさん、こんばんはということで、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、スタンド FM の方で、はい、ジャズさん、
はい、
亡き親が愛用していたパーカーのペンを筆記のアイテムにします、うん、ということで伝えてくれてますね。
これ暦の中にも書いたんですが、何で書くか、何に書くか、もう来年のキーワードです。
ということで、ジャズさんもう筆記用具を決めてらっしゃるということで、うん、
素晴らしい、
はい。続きまして、グルーブさん、
はい、
ジュニア先生のヒョウ楽しみです、
うん、
あ、ヒョウがなくてヒョウ、ヒョウになっていただきたい。
いいですよね、
うん、尻尾もつけて、
ね、全身いけます、
うん、じゃあ、うん、来年楽しみにしてみてください。
ぜひぜひ、
続きまして、あ、コットンテールさん、コットンテールさん、こんばんは、ありがとうございます。デュオさん、こんばんは、この日を楽しみに待ってました、ありがとうございます。ユミコソレンセンさん、
はい、
龍角さんイメージいいですね、
うんうん、
西久先生のウキウキウォッチング、
うん、
分かり始めたマイレボリューション、うん、と時々言われる昭和な響きが大好きでにやけながら拝聴させていただいています、ありがとうございます。
分かるっていう時点で同世代っていうことですね。
なるほどなるほど、
うんうんうん、
分かり始めたマイレボリューションですね、
うんうんうん、
いろいろ言ってますよね
言ってます、ね、ってます、
はい、
大好きです昭和、
はい、昭和大好きということで、うん、ありがとうございます。続きまして、薬膳工房あすごはんさん、
はい、
言語化って難しいけど見つめ直したり書き直したりしてバージョンアップしていくことが大事って最近感じましたということですね。
やっぱね、間違っててもまず言っちゃうのってめっちゃ重要じゃないかなと思いまして、うん、例えばあの運をデザインする手帳一つ取っても、うん、まだそこまでなってないんですよ、
うん、
これ一冊あれば完璧に運をデザインできますっていう風になってから運をデザインする手帳ですっていうんじゃ遅えなって思ってまして、まず言っちゃってます、うん、そっからかなと。
もう始まってるところですね、
はい、
来年の運気が、
うん、
はい、ということでございます、うん。 今こちらでですね、はい、サンド FM YouTube の方のコメントが一旦途切れておりますので、はい、最後のご案内をさせていただいてきますが、
はい、
この間にですね、はい、あ、まだこれ言ってなかったぞ、これ言っておきたいよ、うん、逆に質問があるよなんていうことがありましたら、うん、ぜひぜひこちらに入れながら聞いてみてください、
はい、
次回のライブ配信なんですけれども、はい、次回のライブ配信は2025年の10月の8日、
はい、
予定通り第2水曜日、
第2水曜日です、
予定通りじゃなかったですね、来月は第2水曜日の10月の8日になります、
はい、
忘れそうな方はですね、あの前も言いますけどチャンネル登録をしていただくということをしていただく、もしくはですね、
うん、
こちらの、
うん、
雪こよみに、入れていただくと予定として、
はい、
立てていただければと思います。もちろんあのアーカイブで残しておりますので、
うん、
ご視聴ができなかった場合でも後でいくらでも見ることができますので、
うんうん、
よろしくお願いいたします、
うんうん、
それでは、うん、コメントの方が終わっております、はい、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お
疲れ、ありがとうございます、
はい、次回第2水曜日ですから、10月の8日第2水曜日ですから、ご注意ください。それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございます。